3ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。姿勢を問う。一般質問 Q&A。 第2回定例会では12人の議員が一般質問を行いました。各議員による質問の対抗と主な質問・回答を通告順に掲載いたします。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。保坂義和議員、機密創生。消防団について、商業施設の誘致について記載なし。機密メディカルスポーツセンターについて、機密市勤労者総合福祉センターについて、公共施設等総合管理計画について記載なし。消防団員確保。質問、近年団員定員に満たない状況だが今後の方針を伺う。回答、消防団員確保推進制度、消防団協力事業所表示制度や広報誌我が町の消防団の作成などにより理解と入団促進に取り組んでいる。質問、分団統合について今後の動きなどを伺う。回答、早期に検討委員会を立ち上げ、処遇の改善、管轄区域および地域の実情を考慮した分団統合について今年度中にはその方向性を決定し、活動環境の整備を進めたい。機密メディカルスポーツセンター。質問、砂風呂廃止後の後処理について市としての考え方を伺う。回答、閉鎖に伴う改修費等については市が応分の負担をする必要があると考えており、方向性については協会本部と意見を出し合いながら協議していく。質問、メディカルスポーツセンターは市民の健康維持管理、病気の改善効果など健康増進に関わることが多い現状を踏まえ、所轄部署の変更について方向性を伺う。回答、在り方や位置づけについて整理する必要があるため協議・検討を行い、その結果組織体制を整備していく。勤労者総合福祉センター。質問、計画に基づく改修工事が実施されていないが躯体保全と利用度の向上から改修が必要と考えるが、ご所見を伺う。回答、スポーツプラザからの電源等の動力供給を受けていることなど特殊事情がある。これらを踏まえた上で協会本部と協議しながら決定していく必要があると考える。松本雄二郎議員、機密未来。快適な職場環境づくりについて、機密市、町、人、仕事創生総合戦略について記載なし。高齢者福祉について、防災対策について、都市基盤の整備について記載なし。快適な職場環境づくり。質問、時間外勤務に対して見直しを行い改善が図られていると思うが、どのような取り組みを行い、どの程度の改善が図られたのか伺う。回答、平成23年度からの取り組みに加え、平成28年度からは時間外勤務発生の原因を解明し、業務の最適化を進めるため外部の視点を取り入れた。平成28年度は平成26年度と比較して約 19% の削減となった。質問、外部の視点を取り入れたとは具体的にどのようなことを行ったのか伺う。回答、時間外勤務の多い職場を選定し、コンサルタントが職員にヒアリングを行い、改善計画を作成し、取り組むとともに職員全員に行った意識調査をもとに研修を行った。高齢者福祉。質問、自治体の中には 運転免許自主返納者に優遇措置を取っているところもあるが、本市の取り組みについて伺う。回答。コミュニティバスの回数乗車券24枚綴りを3部補助する支援事業を実施しており、平成28年度の利用者は132名である。質問。デマンドタクシー利用者に対しての補助について今後の考えを伺う。回答。コミュニティバスが運行されていない小備津地区、上総地区の支援について現行制度の課題として認識している。今後検討していきたいと考えている。防災対策。質問。防災行政無線のデジタル化の移行と合わせてスマホアプリと連動したシステムを検討していくと聞いているが、現在の進捗状況について伺う。回答。防災行政無線と連動したスマホアプリのシステムも検討していく。石上瑠衣議員、君津未来。健康増進について、安全安心な町について、公共施設等総合管理計画について記載なし、子育て支援について、観光事業について記載なし、健康増進拠点の整備。質問。今年度から健康マイレージ事業を実施するにあたり、健康増進の場として利用者の多い小糸川右岸遊歩道の補修計画について伺う。また動線上に位置する大道沢公園を整備し、利用者拡大を図り、事業への参加者増につなげるべきと考えるが、見解を伺う。回答。小糸川右岸ジョギングコースは須斎橋から大道沢公園入り口まで 5.5km を整備したが、劣化があるため今後計画的な整備を検討していく。また利用者が大道沢公園と小糸川沿岸歩行者専用道を相互に利用できるよう案内表示板を設置し、利用者の拡大に努めていく。防犯活動の拠点整備。質問。今年度防犯活動の拠点となる防犯ボックスの設置が決まったが、他市の状況及び本市での設置箇所について伺う。回答。平成25年度から県のモデル事業として、平成28年度からは県の補助事業として運用開始。設置前と比較して侵入窃盗の認知件数が大幅に減少したとの報告もある。本市においては現在、君津警察署、君津市防犯協会等と設置箇所及び実施体制について調整を行っており、平成30年度からの運用開始に向け整備していく。一人親家庭等生活支援向上事業。質問。貧困の連鎖を防止する観点から、一人親家庭の子どもたちの可能性を開くため、学習支援として新たに取り組む新規事業であるが、事業の詳細について伺う。回答。児童扶養手当、生活保護等を受給している小学4年生から中学3年生を対象に、無料で週2回2時間程度市内の会場に通所し、学習支援や居場所を提供する。奈良和誠吾議員、新政会。教育行政について、まちづくり構想について、清和診療所の今後の方向性。質問。清和診療所は現在週1日午後2時間の診療体制であるが、地域にとっては唯一の医療機関であり、その利便性の向上が望まれている。民間活力を活用した在宅療養支援診療所との方向性が示されたが、その場合の医療体制について伺う。回答。予約制の外来診療と毎月2回程度の計画的な訪問診療、緊急時24時間365日の往診、訪問看護が可能となる。公共交通の空白地域。質問。小糸清和地域においては、君津駅周辺への 一貫した交通手段の確立が喫緊の課題である。今後の小井と清和地区における公共交通の在り方について見解を伺う。回答。小井と清和地区における公共交通の課題としては、コミュニティバスの利用者数の減少、路線バスとコミュニティバスとの乗り継ぎダイヤの調整、学校再編にかかるスクールバスの検討等が挙げられる。そうしたことから、本年度はデマンドタクシーの導入の可能性なども含め、当該地区における公共交通の在り方について調査していく。学校統合に伴う児童・生徒への配慮。質問。学校統合を実施するにあたっては、児童・生徒への心のケアとそのサポート体制の確保が大切だと考える。児童・生徒と共に慣れ親しんだ教職員も一緒に統合校へ配置するなど、教育環境の変化を緩和する配慮が必要と考えるが、見解を伺う。回答。精神面への配慮が必要と考える。県より配置されるスクールカウンセラー等を活用し、組織的相談活動の充実を図り、子どもたちとともに教職員も継続して配置されるよう、県教育委員会に強く要望していく。以上3ページでした。